高田秀のフィールシューナイス。皆さんこんばんは、高田秀です。高田秀のフィールシューナイス、この番組はリスナーの皆さんが明日から笑顔にあふれたフィールシューナイスな1週間を過ごせるように、私高田秀が興味のあることをまったりとお届けしていく番組です。さて本日は5月5日日曜日、 G1NHK マイルカップが開催されました。そっか、来週はもうビクトリアマイルですか。マイルマイル1006。自分が馬だったら何に強いんだろう。私多分負けず嫌いだから、短距離よりなんかその中距離ぐらいのレースの方が合いそうな気がする。っていうのも中学生の時にあの 200m 走運動会であって、私 200m 走だったんですよ。種目が選べるんですよ。 100m、 800m、 200、他の競技に出るとかね。でも私はもう一貫として 200m 走に出てて、っていうのも100だと足が遅い、普通くらいかな。でも200だと、200ってもう最後根性勝ちみたいなとこあるじゃないですか。もうみんな体力なくなってて、本当に気力で走るみたいな。だから私その 100m のタイムでは200一緒に走ってた子たちと全然争えないぐらい遅かったんですけど、200だと1着だったのいつも。だからそれがあって、競馬で例えると私は1002より1006、1004タイプなのかなっていう、今すっごいどうでもいいこと思いついたんですけど。いやでもあれ走ったことあります？競走馬のあのコース、私あるんですけど、ロケで。めっちゃ厳しいですよあれさ。ジャンプの時とか4350とかあるじゃないですか。4100だっけ、あ4250か。めちゃくちゃしんどいと思いませんか。それに加えてジャンプしてるんですよ。京都ハイジャンプ来週ありますけど、土曜日に。私は先着を走ったけど新潟で、途中でやめただってそもそも走りづらいんだもん。走りづらいしもう無理ってなって途中でやめちゃったぐらいなんですけども。そんな G1 がたくさん開催されている5月5日、本日子どもの日ですけども、子どもの時は本当に私ガリガリだったんですよ痩せてた今さダイエットしてるじゃん私。だから子どもの時はね、そもそも食べる量が少なかったんですよ。食が細くて。だからうちは親、お母さんが私が食が細いのを知ってたから、全部食べなさいとか残すんじゃないとかってあんまり、まあもちろんね、そのお菓子食べてお腹いっぱいだから残したとか言うとめっちゃ怒られてたけど、でもそうじゃない、食べられない、シンプルに食べられない時はそこまでね、なんか言われなかったんですよ、これ食べなさいとか。だからもう本当に食が細かったんですけど、やっぱ東京に出てきてからね、なんか美味しいご飯屋さんとか大人になってから行くじゃないですか。やっぱそれで食に目覚めてしまってあとやっぱ30過ぎると代謝が落ちるのかな、なんかちょっと痩せにくくなっちゃって、だからその20代に比べると3キロぐらい太ったのかな。本当に28、9で比べたら2、3キロ。いやーでもね、いやって言いますけど 2,3 キロがダメなんですよ。私の一応モデルなんですよ太っちゃダメでしょ。なのにちょっと最近ね、固めなんですよね。ほら町中華とかやってたじゃないですか私。だからさ、美味しいからさ食べちゃうんですよ。でビール飲むでしょだからね、まあ言い訳なんですけどね。でもそんな私がですね、そのジム以外にも鍼灸行ったりとか、あとピラティス通ったりとか、ちょっとジムだけだとやっぱりその気持ちがね、今日ジムちょっと違うなみたいな、ちょい楽したいみたいな時にピラティスとかだと 体をこうストレッチしたり伸ばしたりとか、お姉さんと綺麗なお姉さんと喋りながらのんびり辛いんですよピラティスも。でもね、あのやったりとか、あと針は昔やった時にすごい体に合わなくて恐怖心が勝っちゃって頭痛起きちゃってたんですよ。でも大人になってから、いやこれちょっと怖いとか言ってる場合じゃないなみたいな、顔引き上げたいし、なんか体の循環良くしたいしみたいな感じで針行ったらすごい良かったけど、やっぱり体がカチカチなんで、体硬いから、あと運動不足で痛かったのちょっと針が。だからちょっとまたトラウマになりかけたんだけど、いやでもこれは綺麗になるためだと思いながらやってるんですけど、あとご飯が我慢できないいやだから皆さんはどうやってダイエットしてるのか聞きたいの。2キロ落としたいんですよ私。2キロ落としたらもうベスト体重なの。だからそのどうやってやればいいのか、カツを入れてください、デブだと言ってください私にということで、皆さんのダイエット方法もぜひ教えてくださいということで、これから30分間番組を聞きながらゆっくりお過ごしください。
FM924AM1422 ラジオ日本、高田秀のフィールシューナイス、
お送りしています。高田秀のフィールシューナイス、ここからはこのコーナー、シューホースクラブ。このコーナーは私が競馬で気になったレースや馬について話したり、競馬の歴史や知識を改めて勉強しようというコーナーです。さあ次の日曜日はビクトリアマイルが行われます。今週はビクトリアマイルについてのリクエストが来ていますのでご紹介します。ラジオネーム鉄人さんです。印象的なビクトリアマイルといえば、自分的ナンバーワンはダンスインザムードが勝った第1回ビクトリアマイルです。第1回すごっ、何年前、今までになかったコバヒンバ限定のマイルの頂点のレースということもあって、阪神ジュベナイルフィリーズや桜花賞、秋華賞を勝ってコバになった馬がここを狙ってこぞって挑戦してきたこともあり、かなりの豪華メンバーでした。有力馬には武豊騎手、福永雄一騎手、岩田康成騎手といった有力騎手が乗る中、特に前評判が高かったダンスインザムードは、当時25歳の若手で G1 を勝ったことのない北村博士騎手が騎乗することもあり、1番人気ではなく2番人気でした。そんなプレッシャーの中、北村騎手はスタート後にちゃんと前のいい位置につけてゴール前抜け出すという横綱相撲の競馬で、武豊騎手のエアメサイアの追撃を抑え切って初 G1 を手に入れたのでした。その度胸と見事な手腕に感動しました。ただそれ以外にもう一つ、北村騎手の度胸と手腕に感動した出来事がこのレースにはあったのです。それは表彰式の口取りをするときに、北村騎手はフィアンセである彼女をその口取りに参加させたのです。いいの？いいんだ、そういうことあっても。フィアンセってその奥さん、奥さんになる人、そのお相手は元競馬放送のキャスターさんで、デビュー時から知っていた女性なのですが、まだこの時点ではお付き合いが公になっていなく知らなかったので、いきなり口取りにその知り合いの女性が出てきてびっくりした後に全ての事情を把握しました。かっこいいですよね。初めての G1 を勝った口取りで自分のフィアンセをみんなに紹介するって、しゅうちゃん、騎手にそんなことされたらどうしますか？今日の G1 勝つから表彰式の時に君をみんなに紹介したいんだとか言われたらというふうにいただきました。おーすごい熱いメッセージをありがとうございます。鉄人さん、競馬ねすごい好きですよね。それにしてもこのフィアンセを口取りに参加させるっていうのは前代未聞ですか？なかなか見たことがない。
奥さんとかいるかもしれない。
そっか、奥さんはでもお付き合いされてる方だとなかなかないか。へえ、しゅうちゃんそんなことされたらどうしますって。もうそんなことないと思いますけど、もしそんなことがあったら、いやいいよいいいいいいいって言っちゃういい いい本当大丈夫だからって言っちゃうあの自分は分かってほしいけど、まあ、恥ずかしいからちょっと私はちょっとあのこっそりとって言っちゃうかも。可愛くないですね。もっとなんか素敵、じゃあ私のために飼ってねとか言えた方がいいと思うけど、いや無理無理無理無理無理無理無理、本当いいからって言っちゃいそう。今ちょっとイメージしたけど、でもそれで本当に勝つっていうところがかっこいいですよね。そうか、あとダンスインザムード1回のビクトリアマイルとか何年前ですか？あ、2006年、18年前。え、ビクトリアマイルってじゃあ歴史そんなに長くないんですね。新しいんだ。へえ。さあ、ではそんな当時25歳の若手 G1 を勝ったことない北村弘騎手が騎乗するビクトリアマイルの実況をお聞きください。ということで第1回のビクトリアマイル制したのは北村弘騎手騎乗のダンスインザムードでした。すごいですね。最初は、スタート中段よりちょい前ぐらいからスタートして、途中あの直線進路塞がりましたね。なんですけど前が空いた一瞬隙をついてそこをねキュキュキュッと行って一着。すごいですねこの手腕。うわー、若いのに素晴らしいですね。かっこいいな。そんな北村弘騎騎手、近年は怪我などで戦線を離脱することが多かった、ですが、去年末にはアスコリプチェーノで阪神ジベナイルフィリーズを勝利しましたね。取った人います？アスコリプチェーノで。私はちょっと、あ、まあ、いいか、私の話はいいんですということで今年もさらなる活躍を期待したいですね。ということで今回はラジオネーム鉄人さんからのリクエスト、2006年ダンスインザムードが勝った第1回ビクトリアマイルを取り上げました。ちなみに他にもラジオネームの猫みーこさん、2022年育ちが勝ったビクトリアマイルもリクエストいただいていました。ありがとうございます。またこれはね別の機会にご紹介させていただければなと思います。ということで以上シューホースクラブのコーナーでした。
高田シューのフィールシューナイス、高田シューがまったりお送りしています。高田シューのフィールシューナイス、ここからはこのコーナー、シューイツー。このコーナーではリスナーさんからいただいた秀逸な一品をご紹介していきます。今回はこの前新 CM の話で盛り上がった千秋庵の山親父をご紹介します。そう、CM がね、北海道でおなじみの千秋庵の山親父のお菓子のね CM が26年ぶりに新しくなったということでこちらで取り上げたんですけど、私あれからゆきさんが歌う千秋庵の山親父の CM ソング家で爆音で流してずっと歌ってたその元のね歌ってる方もすっごい素敵で、私の本当にこう小さい時の思い出が蘇るような歌声で、新しいゆきさんのはなんていうんですかね、ゆきさんのこのゆき感をものすごい出してるわけじゃなく、本当にこの山親父のなんだろう、おやつに寄り添った歌声でもうね感動したんですよ。なんかゆきさんの歌い方ってすごい特徴があるじゃないですか。でもそれをね全面的に出すわけでもなく、でもゆきさん感があって、でも山おやじのテーマソングにもぴったりで、なんかほんとゆきさんをさらに好きになった。それでずっともうな、多分 YouTube のこのね山おやじの再生回数上がってるのはそれ私です私が何回も見たから多分ねすごい上がってると思うんですけど、皆さんもぜひ見てください。ということでですね、そのどさんこならおなじみのお菓子の山おやじ、山おやじの由来は北海道ではおなじみのヒグマの愛称から来ています。上質なバターとミルク、卵を使用した風味豊かな洋風せんべいで、鮭を背負ってスキーに乗ったヒグマの絵柄が特徴です。ちなみに山おやじは2種類存在していて、函館の千秋庵総本家が出している元祖山おやじと、昭和期に千秋庵総本家からののれん分けで誕生した札幌の千秋庵製菓が出している山おやじが2種類あるんだ。元祖山おやじとシンプル山おやじね
で青春案法、青春案総本家は1860年秋田藩士だった初代が開国の流れに沸く函館に渡り菓子売りを始めたところからスタート。その後のれん分けという形で小樽をはじめとした道内各地に千秋庵が誕生しました。そうした中、3代目からの要請で東京から来た4代目が山親父を開発し、全道の千秋庵に製法を教えました。1921年には小樽千秋庵の工場長が札幌で開業、その後札幌から帯広へと伝わっていきました。ちなみに千秋庵という名前はふるさと秋田を忍んで命名したと言われています。え、そうなの？北海道じゃないんだ、秋田なんだ。でも秋田と北海道って本当友達みたいな感じですもんね。いや、なんか近いし、なんか雪降るし青森いや青森もなんかみんなあの辺、山形とか友達っていうイメージなんですけど、私の中では。そうかそうか。ということで今回は札幌青春庵製菓の山親父おやつパックをご用意していただきました。衝撃的なこと言っていいですか？私こんなに山親父好きなのに食べたことないの。ないの。だって山親父ってお土産じゃない？お土産にもらわないから。あとスーパーとかにはやっぱり売ってないんで、山親父はね。お土産店に多分売ってるはず。初めていただきます。生まれた時から山親父の存在を知って CM を聞いてたのに、いただいたことおそらくないから、しょっぱいお酒、あのお菓子だと思って、お酒じゃない、しょっぱいお菓子だと思って。うわーすごい、開けた瞬間めちゃくちゃバターのいい香りがする。どれどれ、イラストは、おヒグマが鮭背負ってる、かわいい。じゃあちょっと割れてるやついただきます。うーん、おいしい。あのね、わかります？この音でビスケットの硬さ伝わります？結構バリッとする感じなんですけど、本当にバターの風味と卵の香りが、あとミルクの、うん、クリーミーさ、甘すぎなくて。コーヒーありますか？
ないです。
おいしい、おいしいよ。硬すぎない、せんべいほど硬くなくて、クッキーほどしっとりしてなくて、うまっ。ボリボリボリボリ、ビスケットとはまた違いますね。うん、ビスケットとおせんべいの間の食感、バリッとバリッとするビスケット。
甘さはどうですか？
甘さは結構このバターの風味があるんだけど、バターの味っていうかバターの風味、なんかこう砂糖の甘さはあんまりない。だからこう大人でも飽きずにボリボリ食べれそうな感じです。あ、初めて食べました。これは美味しいです。これはロングセラーになる理由がわかるというか、あの今回おやつパックでこうジップロック形式なんですけど、黒いパッケージで、本来はね、あのカンカンの山親父の可愛いイラストが書いてあったのがメジャーだと思うので、食べ終わった後もこうなんかペンケースみたいな感じだとか小物入れみたいな感じになるのかなと思います。皆さんもぜひ、先週のオンエアで千歳空港でのおすすめのお土産で山親父ちょっと出せなかったんですけどごめんなさい、山親父もぜひ食べてみてください。シンプルでとても美味しいので。あと CM もね、 YouTube ちょっと見てみてください。私山親父と何の関係もないんですけど、すごい宣伝してる大好きなのでね。ということで、今回は千秋庵の山親父を紹介させていただきました。 このコーナーでは秀逸な食べ物など皆さんが思う一品を募集しています。宛先は shu@jorf.co.jp です。ぜひ皆さんの一品教えてください。以上、秀逸のコーナーでした。
FM924AM1422 ラジオ日本高田秀のフィールシューナイス。
お送りしてきました高田秀のフィールシューナイス、そろそろお別れの時間です。ではここで一通メール読みたいと思います。ラジオネームりんちゃん浅草くんです。ありがとうございます。しゅーちゃんこんばんは。ノート届きました。二子玉川でのイベントでサイン書いたけどスペル間違えてレアだから楽しみに待っててと言われて、そう私言いました、りんちゃんに。またフィールシューの FEEL を間違えて FEL と書いたのかと思いきや届いてびっくり。 SUU SHU を SUU、 自分の名前を間違えて、確かにレアですね。まだ放送前なのに当選発表しちゃったり自分の名前のスペル間違えたりと相変わらずのポンコツぶりだけど、そこが可愛くて大好きです。ありがとうございます。また一つ宝物が増えて嬉しいです。大切にしますねといただきました。そう、あのパワーアップウィーク、このラジオ日本ので、あの応募いただいてサイン入りのねノートをプレゼントしてるじゃないですか。それ今回りんちゃんが当たったんですけど、前回のやつか、私名前間違えたんだよね、自分の SHOSUU って多分書いちゃって2 フィールスナイスになっちゃってたんですけど、それをね無理くり SUU を SHU に、直したのを多分りんちゃんが可愛いって言ってくれたんですね。すいませんね。なんか、あ、写真付きで送ってくれてる。あ、本当だ、すっごいなんかフィールスナイスみたいになった。失礼いたしました。ちょっとスペルの勉強からします。皆さんメッセージありがとうございます。ということでここで私からお知らせです。私がプロデュースしているお酒、秋花2023、瓶タイプと缶タイプ、こちら山田商店で販売しています。ぜひチェックしてください。あとは YouTube チャンネル高田秀のほろ酔い気分、そして Instagram も同じく更新していますので、ぜひぜひ、見てみてください。続いて番組からのお知らせです。番組では皆さんからお便りを募集しています。現在募集中なのはリスナーさんにとってのベストレース、そしてベストホース、競馬にまつわるトリビア、皆さんの秀逸な一品、皆さんの日常や私に聞きたいことなど、宛先は shu@jorf.co.jp shu@jorf.co.jp です。あなたからのメッセージお待ちしています。そして番組 X もやっています。shu_radio で検索してみてください。では来週もまったりしましょう。この時間のお相手は高田秀でした。いい夢見てねー。